私たちの教会では毎週の主の日の礼拝で、新約聖書のヨハネによる福音書をずっとこう学んでまいりましたが、まあ、今日はそのヨハネ福音書の12章の、まあ、結びの部分にあたる44節から50節の御言葉を思い巡らしながら礼拝を捧げたいと思っております。で、実はヨハネによる福音書全体のことを申しますと、まあ、この12章と13章との間で、まあ、一つの大きな区切りがあると言われています。まあ、この12章に至るまでは、まあ、この世において主イエスがなさった御業とか語られた御言葉がこう語られて語り伝えられてきました。まあ、それはもちろん13章以下も続きますけれども、しかし13章以降は主イエスの十字架と復活の出来事、特に十字架の出来事にはっきりと焦点が定められまして、そこに向かってイエス様の教えもその十字架に向かってこう集中して語られていく、そういう書き方になってまいります。で、その意味では、まあ、今日の12章の44節以下のところというのは、まあ、これまで語られてきたことを受け止めながら、この後の13章以降十字架に向かって歩むそのイエス様の歩みに移っていく一つの準備をする箇所、まあ、そういうこともこうできるところであります。で、そのことは、まあまあ、普通に読んでても普通に読んでればすぐ分かるというものではないんですけども、ただ今日の箇所の書き出しにあたる12章の44節のところを見ますと、やはりそうかなと思われる表現が、言い方がなされています。12章の44節、もう一度見てみますと、このように始まっているんですね。イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのである。まあ、イエス様はこれまでも教えを語ってこられたんですが、この44節において、叫んでこう言われたというのです。今一度声のトーンを変えるようにして、大きな声で聞く者の注意をもう一度呼び起こそうとするように、主イエスが叫ぶように語られた。ある人はこれは魂の救いを求める熱意が生んだ叫びであると言っているようです。私たち人間の側からの熱意や叫びではないのです。私たちがもっと教えてほしい、もっとイエス様の十字架を知りたい、私たちの側が、ね、願うというのではなくて、どちらかというと心の鈍い私たち、真面目ではあるかもしれないけれども、焦点がずれてしまっている。そういう私たちを、もう一度神が備えてくださった魂の救いに何とかして預からせようと、イエス様が改めて声を大にして、心を尽くして呼びかけてくださる。その神の熱意、神の熱情がここで、こうした叫びとなって、現れているんだ、そういうことです。その意味で私たちまた、まあ、私もそう大きな声で語るわけではありませんけれども、これはそういう熱意を持って主が改めて今日私たちに語られた言葉、いや本当にこの言葉を受け止めてほしいと願われている言葉として耳を傾けていきたいのです。そしてそういう意味で、それほどの熱意を持って主が改めて語っておられるその主の叫びとは一体どういう内容のことであるのか、その御言葉の内容に今から心を向けていきたいと思います。ヨハネによる福音書、 一つ一つの御言葉が非常に深い意味合いを持っておりますので、一つ一つ見ていきますと、キリがない思いがいたします。そういうことですもありまして、ここというところにむしろ焦点を絞っていきたいと思うんですが、今日はまず注目したいのは47節、ページが変わりますけれども、194ページ、47節の御言葉です。もう一度、改めて読んでみます。47節。私の言葉を聞いて、それを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。主イエスの言葉を守らない者がいたとしても、私はそのものを裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからだ。そういうのです。で、この御言葉を私たちは熱い思いを持って叫ばれるそのイエス様の熱意と真剣さに応えて、やはり誠実に受け止めたい。どこまで誠実に受け止めることができるか、そのことが大事なポイントであろうと思っています。主イエスの御言葉を聞いても、守らない者がいても、そのように言われますと、多くの方はおそらく自分自身のことではないかと思うと思うのです。もちろん私たちはイエス様の御言葉を喜んで聞いています。イエス様のおっしゃることを信じ、そのように生きたいと願う思いがある。しかし、実際毎日の生活の中でどこまでそれを私たちは守っているだろうか。毎日の生活の中でそれをどのように生きようという思いを持って生きているか。そう問われますと、そういうある意味理想とは程遠い自分の姿に気づかされるのではないかと思います。そしてそういう自分である限り、最後はやはり裁かれることになるのではないのか。イエス様は最後にはそういう私たちの中途半端なところを見抜かれて裁かれるのではないのか。そんな思いに傾きがちだと思うのです。またさらに言えば、いや、そういう自分のある意味不信仰なところ、いや、それを自分の誠実さのように思う正直な思いなんだということさえあると思うんですね。いや、私はイエス様を信じています、私はイエス様によって救われると確信していますと堂々というような人はむしろ傲慢なんだ。私たちにはそんな信仰はないし、誰もが罪を持ち、誰もが破れを持っている、そういう破れを自覚している私の方がよほど誠実な信仰の持ち主なんだと思ってしまうところがあります。まあ確かにそういうところには正直な思いがあるということは確かかもしれません。私たち自身を見るならば、救われるに値するようなものは何一つないのです。私たちの信仰、私たちの熱心さというものには必ず破れがあり、神から裁かれて当然の賭けがある、それは事実でありましょう。しかし今イエス様が私たちに求めておられるのは、そのように私たちの内面をあれこれほじくり返すことではありません。イエス様ははっきりとおっしゃいます。私はそのものを裁かない。実は聖書の中でこの私はそのものを、47節の私はそのものを裁かないという言葉で、私はという言葉が非常に強調された言い方になっています。私はあなた方を裁かない。 人は裁くかもしれない。あなた自身は自分のことを裁くかもしれない。しかし私は裁かない。なぜなら私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。イエス様ご自身は私たちを裁くために来られたのではない。私たちの信仰の足りないところをあれこれ指摘して、これではダメだ、これではこんな信仰ではダメだと私たちを追求するために来られたのではない。世を救うために来たからである。なぜでしょう。もちろん私たちがいい加減でいい、中途半端でも何でもいいんだ、そういうことではありません。罪人を救うことが父なる神の御心だからです。どんなに破れていようと、そういう私たちを見捨てられてはならない、見捨ててはならない、高価で尊いご自身の子として救うこと以外に父なる神の御心はないということ、それが父なる神様から使わされたイエス・キリストの訴えです。そのためにこそイエス様は神の御心に従ってこの世に来てくださった。そのためにこそイエス様は神の御心に従って十字架にかかり、私たちのすべての罪を身に負う道を歩み通してくださったのです。その神の御心を私が示す、身をもって示す神の御心をそのままに受け入れなさい。それに反する思いが、不信仰が自分の中にあろうと、そういうものすらすべてイエス様の御手に委ねて、神の御心としてイエス様を受け入れなさい。その救いを受け入れなさい。その中に入ってきなさい。それが今日のイエス様のメッセージです。ちなみに次の48節を見ますと、こういう言葉があります。48節ですね。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。やはり最後には裁きが来るのではないのか。私たちは強いほどにそう思ってしまうところもあると思うんですね。でもこの御言葉が意味しているのはそういうことではありません。私を拒み私の言葉を受け入れないものというのは、罪人を救うために来られた主イエスの救いを拒む人のことです。賭けがある信仰そのものの私たちを命を懸けて救ってくださったイエス様の救いの招きを受け入れない人のことを指しています。しかも新教旧約聖書では、ちょっと細かいことの話になってしまって恐縮ですが、新教旧約聖書では、そういうものに対しては裁くものがあると訳されていて、やっぱりそういう人は裁かれるんだなっていう印象をこう与えかねない訳し方になっていますね。でももともとここの言葉はそういう受け入れない人、主の救いを拒む人は自分自身が裁きを持つんだ、そういう言い方です。言うならばそういう人は自分から裁きにしがみついているのである。自分で自分を裁きのもとに引きずり込もうとしている。主は救おうとして声を大きくして招いているのに、それを拒んでしまう者は自分から自分を裁きのもとに引きずり込んでしまっているんだと。自分から裁きにしがみついてしまっているんだ。その手を離しなさいというのがこの御言葉の意味です。 ですから、まあ、繰り返しになります、なるかもしれませんが、それでも信じなかったらやっぱり裁かれますよ、そういう絶望や諦めをもたらす言葉ではない。反対に、自分の不信仰、自分の罪といったものにしがみついていないです。そういうものをほじくり返すことにいつまでも こだわっていないです。そのあなたを救うために来られたイエス様に全てを委ねなさい。そのように私たちを招いている言葉です。自分で自分を裁きにとどめようとすることをやめて、イエス様に全てを委ねて、その招きのうちに入ってくるように、そういう招きの言葉に他ならないのです。まあ、残念なことに私たち、それが案外難しいんですね。自分の罪にしがみついていることにどこか落ち着いてしまうところがある。イエス様に全てを委ねて新しい命の中に飛び込んでいくことには、何かこう危険を感じる、自分が自分でなくなってしまうような不安を覚える、そういうところがあるかもしれない。ずっと暗闇の中にいた人にとって明るいところへ出ていくのは眩しすぎて、ある意味で苦痛ですらあります。なんか事情があってしばらく歩いていなかった人にとっては、自分の足で立つということ、いきなり自分の足で立つということは非常に困難であり危険なことですらあります。しかしそうであるからこそ、だから暗闇の中に閉じこもっていよう、自分の足で歩くのはやめよう、そういうふうに思って、その方が気が楽だと思ってしまわないです。罪の中にしがみついてしまわないです。そうであるからこそ、主は叫ぶようにして私たちを招かれるのです。私の言葉をそのままに受け入れなさい。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからな。そして私は決して自分勝手な思いつきを語っているのではない。まさに父なる神の御心をあなた方を作られ、すべてのものを愛を持って治めておられる父なる神の御心を、その神の命ずることを私は語っているのだ。だからあなたのすべてを私に委ねなさい。大胆にあなたの罪を振り捨てて、いや、振り捨ててがちょっと言い過ぎであるならば、あなたの罪のすべてを私に委ねて、私のもとに来なさい。そういうことなのです。神の御心はこの主の御言葉にすべて表されている。そのことが大事なことです。まあ、最後にいたしますけれども、そのことを今日の御言葉の最後のところでも主イエスははっきりと語っています。まあ、49節50節そこを見てください。主は言われるんですね。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。父が語るように、私たちに受け入れるように、御子イエス・キリストの命をかけて語られた御言葉が、その中に永遠、それこそが永遠の命であるということ、そのことがとても印象的な言葉です。まあ、父の命令はというふうに訳すのも、ちょっときつすぎる翻訳ですね。聖書ではこの命令と訳されている言葉は、父の与えられた掟、という意味でありまして、 まあ、もっと言えば父の御言葉、そう言ってよいと思います。主イエスを通して語られる父の言葉が、言葉が永遠の命であり、その御言葉のうちに私たちの永遠の命がある、そういう約束を主は改めて語っておられるんです。まあ、ちなみにご存知、もうお聞きになったことがあると思いますが、永遠の命というのは、ただ死んだ後にずっと永続する、そういう命が天国かどこかで与えられますよ、そういう話ではありません。まあ、もちろん死んだ後のことにも関わりますけれども、すでに今ここにあって、毎日を生きるこの生活の中にあって、もはや私たちは、孤独ではないということ、一人見捨てられているのではないということ、永遠の父なる神が変わらない愛を持って共にいてくださる、その命がすでに始まっているということを言い表しています。まあ、もちろん、この世に生きる限り、様々な悩みがあるでしょう。信仰を持ったからといって、そうしたものが一度に解決するわけではない。また信仰があるからといって、いつも人に囲まれて、寂しい思いがないというわけではないかもしれない。人を裏切ることもあれば、人に裏切られてしまう、そういう孤独も通過しなければならない時があるかもしれない。しかし、そういうこの世の苦しみの中にあっても、悲しみの中にあっても、父の御言葉は変わることのない永遠の命であるということ。そのことを主は知っておられる。だからこそ私たちがその言葉に信頼を置くように求めておられるのです。私たちは決して一人ではない。今ここにあっても、どんな闇の中であろうと、神が共にいてくださる。そして私たちはそのところで神の恵みに満ちた人生を、祝福に満ちた人生を生き始めることができる。そこにそういう命の芽生えがあり、始まりがあるということ。それが主のメッセージです。そのことを私たちはこれから十字架に向かって歩んで行かれる主の姿を通して、またその後をたどることを通して、いよいよ豊かに学んでいくことができるでありましょう。でもまずその招きに私たちは目を開かなければならない。いや、目を開くように、入ってくるように、従ってくるように主は私たちを招いておられます。私たちには、まあ、繰り返しますけれども、今なおそれぞれ心にかかる悩みがあるでしょうし、どうすることもできない痛みがあるでありましょう。しかしそうした中にあっても、私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのだ、あなたは一人ではなく永遠の父なる神が共にいてくださる、今を私たちを諦めることなく熱い思いを持って主が呼びかけてくださる、私たちもまた諦めてしまうのではなくて、忍耐を持ってそういう神の熱意に顔を上げて応えていきたいのです。その主の招きに耳を傾けていきたいのです。その神の、父なる神の呼びかけのうちに、御言葉のうちに永遠の命の始まりがある。そのことに信頼して、そのことに全てを委ねて、 神の祝福の中に歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この朝改めてあなたの熱い思いを込めた命のメッセージを与えられて感謝をいたします。この世の歩みの中でともすれば望みを失いがちであり、諦めがちであり、暗闇に横たわっていることを選びがちな私たちであります。そういう私たちをあなたは今日も訪ねてくださって、新たな声を持って招いてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちが誠の父であり、私たちの父となってくださっている、私たちの救い主となってくださっているあなたを仰ぎ見ることができますように、どんなところにあっても、どんな闇の中にあっても、あなたの御顔を仰ぎ、あなたの御声に従って新たな歩みへと招かれるままに歩み出していくことができるように導いてください。またそのようなあなたの民としての歩みを、この週もまたあなたの前に、隣人の前に捧げていくことができるように、証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。